レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。
炭酸好きですか？コーラとかジンジャーエールとか。
あんまり。君は好きだよね。
僕は大好きです。
うんうん。
炭酸好きな人多いんじゃないかな。どうなんだろう。
まあね、なんか爽快感みたいなのあるよね。
うん、そう、う
ん、なんでだろう。でも
シュワシュワしてるから
じゃん。シュワシュワしてるか。
飲み心地じゃないですか。
飲み心地、
喉越し、
喉越し、
うん、
うん。
いや、そもそも、うん、炭酸って何ですか？
炭酸、
うん、
CO2、
うん、これ炭酸って CO2 ではないんですよ。
炭酸、あ、H2CO3。
あ、そうそう。いきなりその分子式で答えてくる人あんまりいない気がするけど、これ CO2 自体じゃなくて、
うん、
CO2 が水に溶けた状態ですね。
うんうんうん。
が CO2 と H2O が合わさって、
うん、
今エマさんが言った H2CO3 っていうのが、
ああ、はいはい。
まあ、これが炭酸ですよね。
うんうんうん。
で、これさ、化合物の名前がそのまま飲み物の種類の名前になってるっていうの結構面白いかなと思ってて。
うんうんうん。
日本の炭酸って呼び方って実は商標だったりするんですよ。昔。
うんうんうん。
ウィルキンソンって知ってます？赤いラベルのさ、
うん、
ペットボトルに入ってる炭酸水。
知らない。
売ってるんですけど、まあ、そのウィルキンソンが昔取ってた商標。
うん、
アルファベットで炭酸。だったり、まあ、結構、この炭酸というか炭酸水、
うん、
当たり前に飲んでるんですけど、
うん、
いろんな歴史が詰まってる飲み物で、
うんうん、
化学史としても、
うん。
このさ、炭酸のガスって何とかさ、
うん、
そもそも。あと、誰が発明したのとか。
うん、
炭酸水見つけた人とかめちゃめちゃ儲かってそうじゃないですか。
確かに。でも炭酸水、
うん、
そうだね、自然には出てこないの。
ああ、それもちょっと後で話そうかなと思ってて、
うん、
そもそもね、人工物なのかとかね、
うんうん、
まあいろいろね、面白い話満載なんで、
うん、
今回はその炭酸の歴史について喋っていきたいと思います。
はい、炭酸の歴史ですね。
はい、
お願いします。
じゃあ最初に、
うん、
なんでちょっと炭酸の話しようかなと思ったのかというと、サイエントークで今まで科学の歴史、あと化学の誕生編みたいなのをやってるんですけど、
うんうん、
さっきも言ったように、あの炭酸ガスのガスって何とか、
うん、
この空気を理解するってすごい重要なポイントなんですよ、
うんうんうん、
見えないし、まあ、その集めるのも難しいし、
そうだね、
分けるのも難しい、
扱いが難しいよね。液体とか固体とかとは違うもんね。
そうそう、
うん、
液体とか固体だったらもうポイポイって混ぜたらさ、
うん、
反応させちゃえるわけじゃないですか、
うんうんうん、
これ割とね、今の実験室とかでも一緒かなと思ってて、
うん、
気体使うのめっちゃめんどくさいっていうのある
よね。あ、確かに。気体をちゃんと、なんかその気体を混ぜるみたいな、
そうとか、
他のとこ行っちゃわないようにするとか、うん、難しそう。
そもそも保管するときにさ、もう圧縮してボンベみたいにしないと輸送もできないとか、
うんうんうん、
すごいめんどくさいよね、使うの、
うんうんうん、
こんなに目の前にたくさんあるのにね、
うん、
まあでもこの難しいからこそ、結構このハードル乗り越えたらいろいろ分かることもあったりして、
うん、
昔の人はもうずっと、もう空気は空気じゃんって言ってたんで、
うん、
この空気って実際何でできてるのかっていう知るストーリーがここから続いていくっていう感じで、その最初が炭酸、
はい、
っていうとこですね。で、炭酸水ってさっきも言ったけど、人工物ですか？
どうなんだろう。なんか、
うん、
どっかに炭酸水あったりしそうだよね。
どっかにありそう。
天然の炭酸水。
まあ炭酸水としては見てないかもしれないけど、
うん、
多分使ってると思いますよ。
重曹？重曹違うか。NA 入ってるか。
あ、ごめん。使ってるっていうのはね、もう体を入れてると思いますよ。
お風呂？
そう。温泉。
あ、温泉か。
そう。
なるほどね。
そうそうそう。これ温泉で、
うん、
結構炭酸入ってる温泉ってあると思うんですよね。
うん、
パチパチしてるようなやつ、うんうん。入ったことない？
ある。
あるよね、きっと。
うん。
俺もある、シュワシュワしてるやつ。
うん。
で、これ結構炭酸水って言ったら、まあ、あの飲み物の方浮かぶと思うんですけど、
うん、
人間が炭酸と出会ったのって、温泉なんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、一番最初。で、これそもそもさ、
うん、
もう地球ができたぐらいの時の話なんだけど、
うん、
地球できたばっかりの時ってもう隕石とかいろんな星がぶつかりまくって、で、あの表面マグマだらけみたいな、
うんうんうん、
で、そのマグマだらけのところに その出てきた水蒸気とかが雲になって雨になって降り注いで、まず海ができましたよって話あるじゃないですか。でその時に雨になって降る時にそこにある CO2 が溶けて、
うん、
そもそも海とかってめっちゃ最初 CO2 いっぱい入ってたりする、だからもう地球ってできた時からもう二酸化炭素まみれなんですよ、言ったら。空気にもあったし海にも溶けてたし、で陸地ができた時も、まあ、その当然溶けた CO2 は地面に行って、そのまま岩石にくっついたりするんで、そもそもね CO2 がいっぱいあると。
CO2 いっぱいあるのなんでだっけ。
あ、それはもうね地球ができた時にできてる。
もう、じゃあたまたまその地球にいっぱい CO2 あったってこと。
惑星同士が衝突して、でそこでできてたりするって感じかな。
衝突したらできる。
衝突したり、まあ、惑星の内部にもともとあるとか、なんか衝突出すガスとして出てくるらしいんだけど、バーンってぶつかってガスが出てきて、でそれが地球の引力で引っ張られて地球の表面に二酸化炭素とか水がいっぱいあるみたいな感じ、なんで、まあ、その地面の中から出てくる温泉の中にも CO2 っていうものがいっぱい入ってても、まあおかしくはないと。で今から2000年ちょっと前ぐらい、古代ローマの時代から人間って温泉入ってたりするんですけど、
テルマエロマエじゃん。
そう、テルマエロマエですね、これぐらいの時に温泉飲んだっていう記録があるね。これがね人間が一番最初に飲んだ炭酸水と呼ばれている。でなんかね、もともと見つかった炭酸の温泉が温度が低めだったらしいんだよね、ぬるま湯ぐらい、でそれを、まあ、なんか病気の人に飲ませると健康増進になるというか、まあ、そういう効果があるんじゃないかって言われてて、炭酸の温泉って結構飲まれてた。
でもさ、そもそもなんでさ、炭酸の温泉が出てくるの。普通の温泉とは違って炭酸の温泉が湧き出てくる場所があるってこと？
そうそうそうそう。だから場所によってはその炭酸の濃度が濃くて、それが温泉に溶けてで地表まで出てくるっていうことが
結構。温泉なんだ。でも
温泉なんです。
なんか海の中で一部濃い場所があるとかそういうわけではなく、全部その炭酸は温泉なんだ。
ああ、そういうのもあると思うよ。そういうもののうちの一つで掘ったら出てきた温泉に入ってましたっていうことだ、ここでは。まあそこからなんとなく炭酸水って健康にいいみたいなことになっていくらしいんですけど、例えば紀元前1世紀ぐらいにクレオパトラ7世ってまあ有名ですけど、そのクレオパトラが美容と、まあ、不老長寿の薬として真珠をブドウ酒に入れて飲んでいたと言われてると。
真珠？
そう、真珠。でこれ別にブドウ酒自体は炭酸ではないんだけど、真珠って炭酸カルシウムってやつができてて、これがブドウ酒に溶けると炭酸ガスが発生して、おそらくこの炭酸飲料になってたんじゃないかと。
じゃあスパークリングワインみたいな感じだったかな。
あ、そうそうそうそう、スパークリングワインに似た飲み物だったんじゃないかって言われてるね。これも炭酸飲料として昔飲まれてた。これが大体世界の炭酸水の始まりぐらいな感じだね。
紀元前1世紀
そうぐらい、で日本でも結構古くから出てきてて、
694
年とかに、これもやっぱりその山から出てきた温泉、炭酸のを飲んだら病気が治ったっていう記録が残ってたりする。で、まあ、あとはその当時の天皇がこの炭酸の温泉で手を洗ったり顔を洗ったりしたら、もう肌がツヤツヤになって、あの痛いとこが痛くなくなったみたいな、みたいな、まあ、そういう効果があるみたいですね。まあ、でもさ、今もさ温泉入りに行ったらさ効果効能みたいなよく書いてる
よね。あ、そうだよね、そうだよね。見たことある。あれからなんか、あ、書いてる書いてる、炭酸水だとなんか血行促進されたりするのかな、シュワシュワだから。
一応最近の研究だとそういう効果もあるっていう論文もある。
何がいいの炭酸って。どうしてさ体にいいんだろう。
例えばこれ飲んだ場合だけど、そのなんか口腔内が刺激されて、その末梢体温が変わったり、まあ上がったり下がったりするみたいだけど、変化したり、それによってその心拍上昇が引き起こされるとか、そういう効果はあるけど、これ多分ねまだはっきりはしてないんじゃないかな。あんまりね、そのいいっていう論文もあるんだけど、なんかはっきりした原因書いてるのはあんまりないんじゃない
か。しかも飲んだ場合に限るんだ。なんか入った時にいいっていう論文もある？
入っ ったらいいっていうのも一応ある、まあ、体温上昇作用が炭酸の濃度によって変わるっていう論文とか。
うーん、
あ、だから炭酸がめっちゃ濃いその人工で作った温泉とかは、うん、実際になんか痛みが除かれる除痛効果が高いっていう風に言ってる論文もある。
うーん、
末梢の血管が拡張するみたいなのが刺激によってあるんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういうのもあったりするみたいですね。
刺激がいいんだね。じゃあ
刺激がおそらくいいんじゃないっていう。
うん、
確かに俺炭酸温泉に入った時にもう効果効能ブワーっていっぱい書いてさ、
うん、
食欲増進とかあの腰痛が治りますとか、
うんうん、美肌効果とかね。
そう、俺昔あの失恋の痛みっていう書いてる温泉に入ったことあって、うん、すごくない？
すごい、ね、
それはないだろうって思った時
なんかもうそこまで書き出したらさ、なんか他のまで信じられなくなるというかさ、うん、何を思って言ってるんだって。
いや、そう、何を思って言ってるか分かんないけど、うん、そういうの書いてるのもなかったけどね。そんなんで治る失恋の痛みは大したことないのではって思うけどね。
まあ、リラックス効果はあるかもしれないけどね。
そうそう。
ちょっと一瞬忘れさせてくれるかもしれないけどね。
そう。まあ、あとこれ平安時代ぐらいにも、なんかあの、源頼朝っているじゃないですか。
うん。
の祖先の源三成っていう人がいるんですけど、この人が、そのお城を作ろうとした時に、矢を放って弓矢。
うん。うん、
それを落ちたところに、そのお城を作るといいですよっていうお告げを聞いたらしくて、
うん、
でその放った矢を探し当てた人がいたらしいんだけど、うん、その人に三矢っていう名字とその三本の矢の家紋みたいなのを与えたって残ってて、
うんうんうん、
三矢サイダーあるじゃないですか、
うんうん、
三矢サイダーの三矢ってここから来ているらしい。
うーん、
相当古い、
ね、古いんだね。
そうで、そこに湧いていた温泉をなんか三矢平野水っていう名前をつけて、
うん、
まあ、なんか売ったみたいな。
うーん、
この辺が三矢サイダーの一番初めらしいですね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと伝説っぽい感じもするけど、
うん、でもさ、
うん、
その当時 の一番初めの三矢サイダーとかさ、
うん、
あとはその昔に飲まれてたさ、
うん、
炭酸水って全部ぬるそうだよね。なんかぬるかったりあったかかったりしそう、うん、炭酸って冷えてるからこそ美味しいみたいなイメージあるけど。
いや、そうそうそう、
あったかいの美味しいのかな。
いや、美味しくないんじゃない。
美味しくなさそう。
しかも炭酸も弱そうだよね。
弱そう、弱そう、
本当に微炭酸っていう感じだと思う。
うん、
そう、だから炭酸を冷やして飲むみたいなのって、うん、てかそもそも冷やすっていう
技術がね、
技術もね、
うん、
あんまり、まあ、水で冷やせばいいのか。でも
水で冷やしてもさ、そんなに冷えなくない？まあ水の温度によるかもしれないけど。
うん。だから今の炭酸と全然違いますよね。
そうだね。だから冷やして美味しいっていうのを見つけた人もいるってことだよね。
そうそうそう。それも出てきます。
あ、そうなんだ。
うん。で、こっからまあしばらくそのままなんだけど、炭酸っていうものは。
うんうん、
まあ健康によくて、
うん、
温泉とかにあるよね、みたいな。
うん。
それが炭酸なんですけど、まあ、もちろん当時炭酸みたいな CO2 みたいな名前もついてない、
うん、
なんかわかんないけど空気入ってるみたいな、
うん、
感じなんだけど、こっから近代になって、まあ、あの錬金術とかの時代になっていくわけですけど、そもそも空気って何っていう人が出てくる、
うんうん、
これが1600年代とか、
うん、
だいぶ飛ぶけどね、まあ、この時そもそもまあ呼吸が何なのかも分かってない時代です、
うんうんうん、
でこの時代にとうとうガスっていう概念を作る人が現れる。
ほうほう、
ここまでね、あのガスってないんですよ。空気ってあるけど。
ああ、じゃあガスの意味としてはあれ、うん、なんか空気ではなく、なんだろう、気体みたいな、気体っていうか、なんだろう、あの、
うん、
成分は指定しないけど、
そう、
単体のガスってこと。
当時はだから空気は空気じゃん、まず、
うん、
空気とは別に出てくる空気みたいなものみたいな、それがガスだっていう感じ。
ああ。
当時の世界観としては、
うん、
もう世の中元素、うん、火と水と土と空気でできてるっていうのが主流だったんで、空気は空気なんですよ。だから空気に種類も何もない、
うんうん、
だけどなんか違うものがあるぞっていうのがガスっていうのを作った人が出てくる。まあでも全然よく分かってない。このガスってそもそも混沌っていう意味のカオスから来てる、
うんうんうん、
カオスがなまってガスになってる。
へ
ー、だからカオスなんです。
うーん、
でこれ言ってんのがベルギーのバンヘルモントさんっていう人なんだけど、
うん、
この人錬金術師ね、
うんうん、
いつも通り。この人はもともと医者なんだけど、あの当時の医術だとなんかあんまりその、なんつうの、今で言うエセ医術みたいな、
うん、
効かないのにやるみたいなのが結構あって、
うん、
なんか皮膚の病気で下剤治療をしたら余計悪化したらしくて、
ほうほう、
でそこからあの当時全然マイナーだったパラケルススイガクっていう、
うんうん、
そのパラケルススさんっていうのもサイエントークで以前紹介したんですけど、まあ、この治療によって回復したと言われてて、
で
そこから結構錬金術とかにハマっていくみたいな人なんですよね、
うんうん、ちなみにパラケルススさんは何してんだっけ。
パラケルススさんはあの錬金術を使って薬を作ろうとした人ですね。
あ、じゃあパラケルススさんが作った薬が結構効いたってこと？
そうそうそうそう、作ったというか、うん、まあもうちょっと後の時代だからパラケルススさんの教えに従って、
あ、なるほどね、
治療したとは言われている。
なるほどなるほど。
そう、まああの毒と薬が紙一重って最初に言った人ですね、パラケルススさんは、
うんうん、
でこの人はだからパラケルススさんってアリストテレス全然信じてないんですよね、
うん、
だからこの人は、あ、このヘルモントさんはこの世の物質は水と空気の2種類でできてるよねって言ってた。
ほうほう。
もっと少なくなってるの、アリストテレスが言ってた時より火と、うん、火と土じゃなくてもう水と空気で全部説明できるって言ってた、
うん、
これをね証明しようとしたね有名な実験があって、
うん、
あの柳の実験っていうやつなんですけど、植木鉢あるじゃん、
うん、
あれに重さを測った土をまず入れますと、
うん、
でそこにまた重さをちゃんと測った木の苗を植える、
うん、
でそこから水だけを与えて5年間観察したらしいよ、
うんうんうん、
したらさ、まあ、木でかくなっていくわけじゃん、
うんうんうん、
で5年間で柳って70キロ増えたらしいよ、水しか与えないのにね、
うん、
だけど土の量は 100g しか減ってない、
うんうん、
じゃあ与えた水が植物になったよねっていう、
うん、
ってことは、
うん、
まあ、今だったらさ当然植物呼吸とかもしてるし、
うん、
まあ、光合成するしみたいなのあるけど、
うん、
何も分かんない時って水あげて70キロも増えたら、
うん、
あ、水が植物になったんだなっていう多分見えたと思う、
うん、
だからもうこれ水だけあれば OK みたいな、
まあ、それ植物に関しては言えるけどさ、
うん、
動物に関しては水だけ食べててもね、 水だけ飲んでてもね死ぬよね。
あ、動物に関してはね、
うん、
まあ、そうね説明になってないかもしれないけど、
そうだよね、
うん、あと人間で言うと人間に酸をかけて溶かすと水になるんで、もともと水からできてるって言ってる。
ああ、まあ人間水がいっぱい占めてるのは確かだけどね。
まあまあそれは合ってんだけど、うん、もう全部水だって言ってるね。
全部水うん、
でだから結構この世のもの何でできてるんだろうっていうのをなんか根本からやり直してるみたいな人で、
うんうんうん、
で例えばさ木炭燃やしたら灰しか残んないわけじゃないですか、
うん、
ちょびっとで全部消えていくわけじゃん、
うん、
でその時に出てくるやつは空気ではあるんだけど、もともと木炭の中に入っていたものが空気中にただ放出されていっただけだって言ったね、うん、でそれがガスだって言った。
ガスはいろいろ種類あるけど、その木炭のガスについては、
うん、
その木炭を燃やした時になんか木炭のもともとなんかあったものが空気中に放り出されたって言ったってこと？
そうそうそう。
それだけじゃないんだね、ガスは。
ガスはそれだけじゃない。
うん、
まあだからそういう、まあもともと固体に何かがくっついてて、とか中に入ってて、
うん、
それが空気中に放り出されます。
うん。
それがガスですよっていう、
なるほどね、まあ
ガスの概念みたいなのを作ったって感じ。っていうのがこのヘルモントさんが言ったことだね、
うん、
だから空気は空気って終わりなんじゃなくて、
うん、
空気にも種類があって元木炭の空気がこれですみたいな、
うんうん、
そういうものを作っていったって感じね。
なるほどね、
うん、
固体由来のガスもあるんだよっていうことだね。
そうそう、うん、ヘルモントさんだからこの燃やす実験みたいなのをいろいろやるんだけど、
うんうん、
何回かあの室内で木炭燃やしたりして、
うん、
一酸化炭素中毒になりかけたりするっていう、
うん、
みたいな人です。
でも一酸化炭素中毒もさ、
うん、
一酸化炭素っていう、まあ、普通の空気には入ってないものが、
うん、
なんかめちゃくちゃ充満してなるわけじゃん、
うんうんうんうん、
それもガスだよね。
それもガス、
うん、
まあ、そういう経験もしたからなのかもしれないけど
だよね、
うん、まあ、とはいえ結構この人変な実験いろいろしてんだけどね。小麦の粒と汗で汚れたシャツに油と牛乳を垂らして倉庫に入れておくとネズミが生まれるっていう自然発生説みたいな、
うん、
この人ね結構生き物は自然発生するっていう派閥の人なんだけど、
うん、
なんかね謎のレシピはいっぱいありますよ。
へえ。
2つのレンガの間にバジルを置いて日光を当てるとサソリが生まれるとか言って
自然
ちょっとすごいなって感じなんだけど。
なんかいろいろぶっ飛んでる説も言いつつも、うん、なんかガスの概念とかはちゃんとその人が出したんだ。
そうそうそう。当時そんなこと言ってる人いなかったっていうね。
うん。
で、まあ、ここからまた、まあ、ガスっていう概念が生まれて100年ぐらいは空気別に実験進むわけじゃないんだけど、
うん、
今度本格的に気体を実験する人が出てきて、
うん、
これイギリスのジョセフ・ブラックさんっていう人がいるんですけど、でこの人は石灰石、
うん、
あの石灰ってさチョークとかさ、
うんうんうん、
あれ石灰ですよね、
うんうんうん、
であれを加熱するとなぜかその石が軽くなるっていうのを見つけてて加熱前は 120g だったのに加熱すると 68g になっちゃうなんだこれってことはこれ残りどこ行ったってなるわけよ。
ちなみに加熱したらさ、
うん、
どうなんの石灰石って。
石灰石は加熱するとね CO2 が出てきます。
あーで残りはどうなの。
え残りはまあ石だよね。
石、
うん、
あじゃあ見た目はあんま変わんないってこと。なんか量が減るだけってこと。
ああちょっとスカスカになったりするんじゃないかな。
石が小さい石になってガス出てくるってことね。
そうそうそう、
うん、
で当時だからその現象としては確認されてたけど、
うん、
なんでだろうってやった人いなかったの、
うんうんうん、
これどうやって調べると思います。まあ、加熱したりあとは石灰石に塩酸をかけてみても、
うん、
同じように石灰石ちっちゃくなって軽くなっちゃうっていうのも分かってた、
うんうんうん、
これを調べるためには、
うん、
どうしたらいいと思います。
わかんない。
これ結構簡単にできることで、
うん、
調べられるんだけど、でも理科の授業とかを思い出したら分かるかもしれない。
ああ、なんか CO2 出てきたら色変わる系のやつ。
ああ、超現代だね。
とかなんかさ、うん、CO2 を水に、なんかあったよね、理科で。
ああ、それもあるね。
なんか水に入れて なんちゃらみたいな。全然覚えてない。
情報少なすぎるじゃん。
石灰水。
あ、石灰水、そうそうそう。
石灰水、うん、石灰水が、どうちゃら、うんちゃらかんちゃらっていうのは、あったよね、理科で。
石灰水をどうたらうんちゃらかんちゃらをやったのもこの人っすね。
あ、そうですか。
そうそうそう。多分ね、理科でやったのは、石灰水作って、うん、息吹く、息をブクブクってやったら、
うん、
透明なやつが白くなりますとか。
あ、そうそうそう、それそれそれ。
覚えてます。
うん、それそれ、そんな感じの。
そう、あれ二酸化炭素で、
うん、
まあ、この逆ですよね。二酸化炭素がくっついて白く濁るっていうやつ。それ石灰水。
うん。
まあ、それで出てきたものを調べることはできないけど、じゃあ、この空気を集めるっていうところは、ちなみに、どうやってやったかわかる？
空気を集める？
そう。石灰石があって、
うん、
その石に、まあ、塩酸入れたりして、空気出てきます、
うん。
その空気をどうやって集める？
逆さまにしたフラスコみたいなので集める。
おー、そう。
あ、でも、空気よりも重いやつは、あれかなんか、逆さまにしなくていいとかなんかあったよね。なんか、
あ、そう、空気より重いかったらそうだけど、
うん、
でもさ、もっと目に見える形でできるの。
もっと目に見える形で空気を捕まえるってこと？
そう、超惜しいとこまで来てる今。
うん、
多分さ、それ情報置換と下方置換の話でしょ。
あ、そうそうそう、あったね。なんかね、中学生ぐらいか。
そう、
うん、
もう一個なかったっすか。
ああ、あの液体に溶かすやつ。
いや、溶けちゃダメなんだよね。
あ、溶けちゃダメなの。
溶けちゃダメ。液体に溶けないやつは、
うん、
水にフラスコ入れて、
うん、
それひっくり返してブクブクそこに集めるってできるじゃん、
うん、あ、そうそう、だからなんか水使うやつ。
あ、そう、水使うやつ。あ、溶けるやつって言ったから
溶けるやつじゃないか。
そう、
溶けないやつ、ね、水使って集めるやつか。
そうそう、
なんて言うんだっけあれ。
水蒸気管。
ああ、あったね。
まあ、なんか何年ぶりか分かんないぐらい。
何年ぶりだろうね。え、これやったのいつ。小学生。
これ小学生じゃないかな。これみんなやってるよね。
やったよね、やった。
水蒸気管やりましたよね、
うん。
もうやりました。もう今は全然やらないけど。空気集めることないから。
うん。
で、これ水蒸気管をやって集めるんですよ。
うん。
石灰石が軽くなった理由を調べたい。
うん。
だから、そこから出てくる空気を水、うん、管通して水やって、
うん、
ブクブク集めると。
うん、うん。
じゃあ、この空気がおそらく、この抜けてったものだってなるじゃん。
うんうんうん。
で、さっき言ったように、この空気を、逆に石灰水、水に溶かしたやつに入れると、うん、まあ、白く濁ったり、
うん、
あとは、それ使うと、ろうそくの火がすぐ消えるとか、
うんうんうん、
あと、ネズミが死んじゃうとか、その中だったら。みたいなのをいろいろ明らかにしていくんですよ、このブラックさんが。
うん、
でこれなんだってなるから。
うん、
だって意味わかんないわけよ。だって空気は空気なのに、
うん、
なんか普通の空気じゃないってなるわけ。
うん、
ここでも。だからこの時は石灰石に何か固定されてる空気があって、
うん、
それが加熱したり塩酸入れたら出てきたと、
うん、
だからこれを固定空気と名付けようと思って、ってなったらしい、
うんうん、
すごいすごいな、
うん、
これ実は後の二酸化炭素なんだけど固定空気っていうものが発見される
の。初めてその人が二酸化炭素を発見したい。
そう、
うん、すごいね。
すごいっすよね、
うん、
っていうのが、まあ、だから結果的に二酸化炭素って分かってないけど初めてこれを捕まえたっていう、なんかこれもう炭酸水を作るとかの一番最初の段階これじゃないですか、
うん、
とりあえず二酸化炭素を作って集めれないと、
うん、
そっから水に溶かすとかもできないんで、
うん、
これに炭酸の歴史の最初なんですよね。
だからそうだね、
うん、でそれと同時にやっぱりあの空気には何種類かあるぞって改めて気づく、
うん、
純粋に空気みたいなもんじゃなくてここから出てくる固定空気みたいな種類もあるから、
うん、
やっぱ世の中の仕組みはもうちょっと深いぞみたいな、
うんうんうん、
空気をもっと調べないとダメだってなったのがこの人ですね、
うん
うん、というわけで今回話まとめると、僕たち人間が二酸化炭素と出会ったのは、まあ、最初温泉ですと、
うん、
まあ、それは地球が生まれた時から決まってましたっていう。
そうですね、
うん、いっぱいあるんで、そこから空気に人間は興味を持ち始めて、ヘルモントさんみたいなガスっていう概念作る人とか、ブラックさんみたいなこの石灰石から出てくる空気集めて、なんか動物死んじゃうぞとか、
うん、
空気を調べる人たちがどんどんどんどん出てくと、
うん、
っていうのが今回の話でした、
うん、
これ炭酸の歴史のもう初期って感じですけど。
そうだね、ガスの歴史、
ガスの歴史っすね、
うん、CO2 の歴史。
そう、
うん、
一応前回ね、多分あのボイルさんっていう人が、
うん、
ネズミを容器に閉じ込めたら、
うん、
死んじゃう、だからなんか変だっていう、
うん、
空気は一種類じゃないって言ってたんだけど、
うん、
今度その空気はじゃあ何かっていうのを調べていくっていうフェーズってことですね、
うん、なるほどね、
はい、炭酸の歴史だから炭酸の本当の最初からやってる今、
うん、
今回はこの辺までですけど。
じゃあさ、酸素を調べた人もいる？
もちろんもちろん、
うん、
酸素を
窒素を調べた人とか、
そう、
うん、
それぞれ見つけた人がいる。
なるほどね。
あの今回もさ、
うん、
二酸化炭素を見つけましたって言ってるけど、
うん、
別に二酸化炭素って言ってるわけでもないし、
うんうん、
結果的にそうでしたみたいな、後から調べた、う
ん、だからここから、まあ、当時は何かよくわからないけど、
そう、
とりあえず新しいなんかこの二酸化炭素を見つけたっていうことだよね。
そうそうそう、うん、まさかさ、そこになんか炭素的な成分とか、
うん、
CO2 だから酸素、
うん、
成分が入ってるとも思ってないし、
うんうんうん、
それを名付けるのはまた別でいるから、その人もある意味二酸化炭素を見つけた人でもある。
そうだね、うん、
だからね、結構複数いるんですよね、発見者が、
うんうんうん、どれでもどの物質でもそうかもね。なんか初めてなんかこれを見つけて、うん、これ使えるとかこういう性質があるっていうのを見つけた人と、
うん、
その後にちゃんと科学的になんかこういう成分でみたいな見つけた人別々にいそうだよね。
そうそう、別々にいる、
うん、
最後に言ったジョセフ・ブラックさんって1700年代の人なんですけど、
うん、
もう1700年代はもう空気、いろんな空気が見つかるフィーバー状態、
うーん、
もう酸素、水素、
うん、
二酸化炭素とか、うん、全部これぐらいの時代に見つかってたりするんで、
うん、ブラックさんって誰だっけ。
あ、さっきの石灰石実験した人。
あ、そっか、石灰石の人、
水蒸気管やった人ですね、
うん、ヘラナンチャラさんは、
君名前本当に覚える気ないヘルモントさんね。
あ、ヘルモントさんはガスっていう概念を作った人で、
カオス、カオス、
カオスからガスっていう概念を作った人で、
うん、
その後にブラックさんが二酸化炭素を見つけたんだ、
う
ん、
そう、
うん、
固定空気を見つけた、
うん、
ちょっとかっこいいよね、固定空気の方が、
うん、かっこいい
フィックスドエアーって言ってた気がする。
へえ。
まあじゃあ今回はこんな感じで、次回は、
うん、
今回全然進んでない感じするけど、次回で一気にこの炭酸ってなんだってもっと詳しく調べたりとか、
うん、炭酸後半ね、
炭酸後編は
後編、うん、
まあ、あと実際炭酸水を作った人とか、
うんうん、
これまだ発明されてないんで、
まあ、確かに確かに、
人工的なものはまだって感じ、うん、それを作った人とか、そっからどういう感じで工業化して、
うん、
今僕たちが炭酸飲料を飲んでるのか、
なるほどなるほど、
いっぱいあるからね、コーラとか、
そうだね、
まあ、三ツ矢サイダーもちょっと出てきたけど、
うん、
ジンジャーエールとか、
うんうん、
いろんな種類あるんで、まあ、その辺をねちょこちょこ喋りたいかなと。
はい、ジンジャーエールも見つけた人すごいよな。
ジンジャーエール
もすごい。まさかジンジャーがね、あんななんかちょっとコーラっぽい飲み物になると。
うん、ジンジャーエールね、コーラより数十年か早いんじゃないかな、見つかった。
あ、そうなの。まあ、確かにコーラの方がなんか人工的な感じだよね。ジンジャーエールはなんかジンジャーと炭酸水。
うん、まあ、当時多分ね、いろんなもん混ぜたと思うけど、炭酸水、うん、
てかそもそもコーラってなんだ。じゃあ
コーラはもともと、
コーラの成分がよくわかんない。
コーラもともと薬だったって聞いたことあります？
知らない。
コカコーラのコカ、
うん、
コカインのコカス。
あ、そうなんだ。
うん、
薬物じゃん。
そう、見つけたの薬剤師だしね。見つけたというか作ったの。まあ、コーラの話もちょっと出てくる。次回で終わるかな。全部喋ってたら終わんないかもしれないけど。
コーラは何なのかちょっと気になるわ。
うん、まあ、その辺の話もねしていきたいなと思います、うん、
はい。
こんな感じでサイエントークは毎週科学のおしゃべりをしています。フォローやポッドキャストの評価、エピソードの感想などを X で書いていただけると嬉しいです。あの、好きな炭酸飲料があったら教えてください。
はい、ぜひお願いします。
これ喋ってたら炭酸飲みたくなってきたな。ちょっと
確かにちょっと飲みたくなってきた。
うん、またサイエントークラボというサポーターコミュニティや関連番組もありますので、サイエントークの方、サイエントークの公式ホームページをチェックしてみてください。それでは
ありがとうございました。
ありがとうございました。